それでは聖書拝読ペトロ全書1章3節から5節までです。新約聖書の428ページです。
私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。
それでは神に守られた新しい生の喜びと題しまして、白野先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、じゃあ足は楽にしてください。はい、今日はペテロ書、前回お話しした1章の3節から5節をね、もう一度取り上げて、特に後半部分をね、お話ししたいなというふうに、ね、思っております。今日の題目はですね、神に守られた新しい生、まあ、生き方、生活、人生ということになりますが、新しい生の喜びということでお話してみたいと思います。ペテロ書に入りましてですね、皆さんにこの書はとても信仰生活を送っていく上での、特にね、初期の信仰生活というものをね、送っていく人にとっては、必読の書であるというふうに勧められている内容だということをね、お話ししましたけれども、まあ、そうは言うもののね、私たちもう一度、キリストにあって生活するということがどういうことか、またキリストにあってね、あがなわれて、まあ、こういうふうな恵みの中にいることがどういうことなのかをね、思い起こしていただくにはとても大切な書ではないかなというふうにね、思いますので、改めて私たちにとってね、信仰とは何かということを、まあ、見つめ直す機会になればと思っておりますね。今日の内容も特に後半部分といいましてもね、4節以降を少しね、お話ししていきたい、そういうふうにね、思っております。先週はですね、お祈りもありましたけど、暦の上では冬を迎えましてね、いよいよ立冬ということで、今週は北海道もね、雪が降るんではないかというふうにね、言われてますし、もう皆さんところどころでね、雪の便りも聞く、ね、季節になりました。本当に残り40日ちょっとですね、40日余り、もう今年もね、あとわずかになりましたけども、皆さんにとってね、2018年がどんな年だったかなと、ね、いつも私ね、年の割には言うんですけど、あまりそのどんな年だったか聞いたことがありませんが、どんな年でした、今年はね、いろいろありました。今年もね、はい、今年も、
はい、
で先週もいろいろありました。いつも思うんですけど、先週起きたこと、何があったですか。
中間選挙、
アメリカの政治におかしい。
いえ。
何がしましたか。まあ中間選挙ね、一番大きなニュースだったかもしれませんね、日本ではね。 他国のことではありますが、これほどまでにね、世界中は報道せざるを得ないというのは、やっぱアメリカがね、アメリカたるゆえんかもしれませんね。アメリカ一国の政治がね、世界に影響を及ぼす、まさにその証拠でもありますね。確かに世界中がね、注目されていましょう、今回の選挙ね。選挙の詳細についてはね、お話ししませんけども、改めて思うことはね、この度共和党が上院で勝利しまして、下院ではね、民主党が取りましたけども、大体中間選挙はね、与党が敗れるというのがアメリカの中間選挙の慣例であります。上院議員で勝ったのは50数年ぶりという快挙ね。しかも今議席がまだ空いてない部分がありますけど、あれをもし共和党がね取りますと、なんか100何年ぶりの大勝利という、そういうことも巷で言われてますね。ですからちょっと日本のマスコミではね、中間選挙、下院で、共和党が敗れたのでねじれになったと、ね、いうことでいろいろと言ってますけど、あれは全然違うという話です、トランプ大統領、おそらく第これから後半ね、2年間はますますもって、自らの政策をね、推し進めていく、土壌ができたと言ってもいいでしょうね。それともう一つはね、民主党が勝ったんですけど、民主党の中では大変な危機感があります、ね、でこれはまたね、皆さんあまり報道されないかもしれませんが、大変民主党は今、今回勝ったのはなぜ勝ったか、それはトランプ大統領がね、ある意味でね、強硬な、ある意味で分かりやすいんだけれども、強硬な政策を推し進めて、でその中にはね、一見するとね、人種差別的なそういう発言が見えてみたりね、あるいは女性に対する蔑視的な感情が見え隠れしたりね、そういうような、雰囲気をね、いかにこの伝えるかということをマスコミはやってきましたからね、トランプ大統領自身の言葉を緻密に読んでいけばね、さほどそんな差別的なことを言ってるわけじゃないんですけど、しかしそういう風潮がね、アメリカの中でかなり広まったのは事実なんですね。そういうことに対する、ある種過激な反応がね、一方で反対として起きたんですね。でこうした反対をした人たちっていうのが、この度民主党から相当出馬している。ですから民主党が本来の民主党でなくなりつつある最初の選挙が今回の選挙ですからね、ちょっと民主党はこれから大変だと思いますね。そういう人たちをどうやって束ねていくんだろうか、簡単に言ってしまえば、日本でいうところのね、野党の野望みたいなもんです。ちょっとまともなね、人がいるかなと思えばね、ものすごいその左の人がいるんですね。ですから民主党の中にも、当然アメリカの場合はね、共和党であり民主党でありね、それなりに良識を持った考え方をしていたわけですよね。だから民主党の大統領が出たからといってね、アメリカの外交が大きく変わるっていうのは近年そんなにないんだけどね、細かく言えばあるんですよ。でもそんなに大きくね、アメリカが動くってことはなかったんですけどね、今民主党の中で勢力を持ってる人たちはもうとんでもない人たちですね。でこれが実は下院で勝ったんです。ですから民主党は下院で勝ったんだけど、実は民主党の重鎮たちは非常に危惧している。この人たちとやっていけるんだろうかという、トランプ大統領に対してアンチテーゼとしてね、選挙に勝たなければいけないから立てたんだけど、こんなに通ってしまっていいんだろうかという、それが現状ですね。ですから2年後の大統領選挙は間違いなくもう民主党も負けるでしょう。だからこの度はっきり分かったことは、トランプ大統領は8年間するということです。よほどのことがないか。よほどのことじゃなく、民主党がものすごいね、知名度もあって、人格的にも、それから政治的な能力においてもね、いろんな意味でも、本当にこの人はすごいなっていう人がこの2年間、それもか、来年1年間で現れなかったら、もうトランプ大統領はもう4年間やりません。勝てません、民主党は絶対。それぐらいのことをしでかしてしまったんです、ですから、下院では勝ったけれど、アメリカは完全に今ね、民主党は危機的状況に入ったというね、終わりの始まりとも言うべきね、現象が起きています。これはでも民主党は回復していかないといけないと思うので、それをどうやってやっていくかというのはこれからの問題でしょう。そういうことが出ています。ですから、トランプ大統領からしてみれば、非常にやりやすくなった。本当ですよ。
その証拠に皆さん、トランプ大統領選挙後に記者会見したんですよ。まあ、あれはね、ちょっとその日本時間でいうと深夜のことでしょ。ですから、ね、あの中間選挙が終わってもう大統領も遊説を重ねてね、もう相当お疲れだと思います。ですから側近の方はもう疲れておられるから、今ね、記者会見をする必要ないんじゃないか止めたみたいですけど、まあ、大統領はタフですね。記者会見したんですよ。ところがその記者会見をした時の皆さん、ネクタイの色、何色だったと思います？トランプ大統領は基本的に赤いネクタイするんですよ、共和党の色ですから。ところが真っ青のね、ブルーのネクタイをしていた。ブルーって民主党の色だからね。なぜブルーをしたのか、それは民主党の良識派に対するメッセージですね。あの記者会見はそういう意味があるんです。はい、もうね、そんなね、まあ、極左というかね、極左というか、とんでもない考え方をしている、まあ、簡単に言えば自らを社会主義者だと名乗っているようなね、そういう多くの議員が今回通ったんです。そんな人と一緒にやらないで、民主党の良識ある人たちよ、この青いネクタイを見てください、私と共に政治をやりましょうというメッセージね。へー。それは民主党も感じ取ってるからね、感じ取ってるから、トランプ大統領に手を組もうかというグループが出てきて、出始めてる。ですから、まあね、皆さんこの2年間まだガンガン行くでしょう。ですからこの選挙結果を見て世界中はどうするか、まあ、一番大変だなと思ったのが中国であります。アメリカは変わらないぞって。まあ、 細かいことは言いませんけど、まあ私ね、あの言葉のね、使い方とかね、あの人のいろいろ人格的なね、この態度とかね、それは私もいろいろあるんだけど、まあ、皆さんに基本的なこと言ってきますけど、今アメリカにトランプ大統領が現れたっていうのは、これは非常にいいことなんです。この説明はまたね、ゆっくりとする機会を持ちたいけど、ね、本当にあの大統領はね、アメリカに今誕生した、この時代に誕生してるということを世界的に見ると非常に素晴らしいことだと思います。まあ、一般の評価は別です。私はそう思います、ね、ですからね、日本の安倍総理もそうですけどね、トランプ大統領と安倍総理のね、関係も非常に良好ですけれども、世界にとってこれほど素晴らしいことはないって言えるようなね、実は大統領なんです。後々歴史が証明するでしょうね。まあ、そのことだけちょっと皆さんにお伝えしてね、さあ、それともにね、もう大変なのはね、先々週のね、韓国のね、最高裁のね、判決以後ね、また韓国大丈夫かなと思うんですけど、あの国は大丈夫なんだろう。皆さん知ってます？もうとうとう北朝鮮を称賛する集会を始めましたね、韓国は。で、政府がこれを取り締まれないんですよね。先週ですね、なんと金正恩を称えるね、そういう集会が開かれた。左派のね、いわゆる人々が結集して、韓国の大学生も入ってね、およそ70人が集まってね、宣言文を出した。13の組織が集まって結成式を行ったんですね。その宣言文の内容はすごいね。金正恩委員長と北朝鮮指導部、国民が示した平和と統一に対する熱望、この真の姿に韓国民の誰もが感動した。その頂点には金委員長のソウル訪問の決断があると言ってですね、金正恩バザーイと言ったという。考えられない。もう皆さんね、考えられない。さすがに良識派の韓国人もいますよ。保守系の人は言ってるんです。正常な感覚では理解できないことが我が国で起きている。しかし今の政府はそれに対して何もしないで野放しである。これね、これからますます私、韓国と日本の関係は大変になると思いますから、まあ、河野外務大臣はね、この度良かったなと思うんで、もう世界中に配信してます今ね、あの徴用工問題、これほど積極的にね、在外交換をはじめ、ホームページやね、さまざまなことでね、日 日本がどれほど正当であるかっていうことをね、あの伝えるようにと指示をしたって外務大臣が今までいないですけど、そして連日出かけるたびに韓国の話題を出して講演してますよね。ですから韓国は非常にそのことによってナーバスになってね、あまり刺激しないでほしいと言ってますけど、緩めませんね、あの人は。すごい、もう見上げたものですね。で、安倍首相も大変これについては毅然とした態度を示すということをね、かねがね言ってますけど、もう一体ね、韓国どうなっちまったんだろうか。でもね、あの一見皆さんね、あまり聞いてないのに、外務官僚困ってるね。一人の外務官僚はこう言ったんです。あの国は伝統的に自己中心でしか物事を考えない国じゃん。そう思って付き合うしかない、ね、ある高官はこう言ったんです。同じ地球人とは考えずに、どこか遠い異星の宇宙人だと考えれば対応は誤らない、まあ、これね、政治家が言ったら大問題ですけどね、もう官僚の本音、韓国通の学者の本音はこれ。皆さん、なのでこんな風になってしまったんでしょうかね。まあ理由はありますけどね、大変だから。本当に今韓国がやってることはもうね、北朝鮮のね、スパイもたくさんいるし、いろんな形でね、暗躍してる、まあ、そういう動きがあるとはいえね、いやー、ここまでね、ここまででやってしまうとね、ちょっといくらね、日本との関係を良くしましょう、未来志向ですと言われてもね、なんかどうですか、ちょっと厳しいよね。まあ、しかしね、韓国の国民はね、不思議なんですよ。こんな状態ですよ、韓国の今の世論は。で、これだけ反日的なことを言いながら、なんと今年のね、皆さん、外国人の労働者を募集したあるね、東京の集会にはね、あ、面接会にはね、韓国人は何千人も来たという、まあ、3000人ぐらい来た、定員オーバーです。その韓国の若者の意見を聞いたら、ね、日本で働きたい、こんなことを言ってるのに働くのは日本がいいという。どう思う？なんですか？韓国の若者の失業率が 10% を超えてるから、ね、大学出てもね、 10% を超えた失業率で就職先がないんです。日本どうですか？今バブル期を超えた好景気でしょ。だから日本で働きたいと言ってね、日本にね来てるんです。でもその定員をオーバーしてますからね。一方でそういう現実があるんです。でこういうのを考えるとね、非常にその日韓関係というのはね、私もお隣の国だから良好なものにしていきたいと常々祈るんだけどね、現実がなかなかそうじゃない。そしてね、皆さん今起きてること、いいですか？韓国の若い学生が自分の国で就職ができないから日本にやってきて、いい？日本にやってきて、今言ったようにその面接会場に定員がオーバーするぐらいやってきたんでしょ。これが戦前に起きたことと同じなんです。だから安倍総理は言ってるでしょ、彼らは徴用工なんかではない、彼らは募集に応じて日本の給料がいいから自らの意思で日本にやってきたの、なんで強制的に借り出されたって、そんな話になるんだと言って安倍総理が一番に言われましたよね。もう彼らの理論から言ったら、多分50年後ね、今就職で日本に行った人は徴用工になりますよ。
インターネット上では言ってる、第二の徴用工になるから、
ほら、もうね、そうなっちゃうんですよ。
一切雇わん方がいいって後からイチャモンつけられるって言ってます
よ。まあね、あの当時は韓国を併合してたからね、まだ今の状況とは違うという言い訳はあるけど、ね、しかしね、皆さん考えてください。当時日本の軍人さんの給料はいくらです？月給25円ですよ。まあ軍曹ね、徴兵されてそれなりに軍役を経て軍曹にまでなった人の給料が月給25円。ところが彼らが徴用工だと言って今回裁判に訴えてね、炭鉱にね、きつい労働させられたという炭鉱労働者ね、炭鉱労働者の月給はいくらか、軍人さんが25円ですよ。それに対して皆さん、炭鉱労働者の給料はね、正確に言うとこ37円、 77歳。
軍人さんが25円しかもらえないのに、朝鮮出身者でやってきた炭鉱労働者に日本は37円77銭の給料を月給を払っていいですか。で当時米1俵の値段が12円です。はい、米1俵って分かりにくいね。米1俵 60kg です。でこれは当時の青年男子が1年間に食べるお米が米1俵。いい？青年男子が1年間で食べるお米の量が米1俵、それが12円だった当時、1ヶ月で37円の給料をもらってたの。というのは1ヶ月で3年分のお米をもらってたんです。そういう計算でしょう。もっと皆さん言えば、慰安婦に関して言えば、皆さん朝鮮出身者の慰安婦は土日だけで給料25円ですよ。もちろん慰安婦がね、今私は肯定してません、慰安婦は悲惨なことですよ。でも給与という観点で見たときに、彼らは、彼女たちは性奴隷だというね、話がアメリカで出てるけど、とんでもない。奴隷にお金払うんですか。彼らは募集に応じてそのような職に就いたんです。もちろんその過程においていろいろありましたから、これはこれで問題があるんだけどね。しかしその職に就いて、土日という週末だけで25円から30円の給料をもらってたんですよ。それは女性としてはね、屈辱的な仕事ですよ、それは。でも考えて、軍人さんが1ヶ月で25円しかもらえない時代に、土日2日間で25円稼いだんです。だから家が貧しくて大変な時にはね、当時の日本も残念だけど、そういうことがあったんでしょ。だから皆さん忘れてはいけない、慰安婦で一番多いのは日本人ですよ。日本の田舎の若い女性たちがみんな身売りさせられたんですよ。そういう時代なんです。家の借金を抱えてそれを返さなきゃいけないって言ってね、それは不幸なこと、本当に不幸なことです。でもそういう時代の中にあって行われたこの慰安婦制度というものがね、果たしてね、性奴隷かどうかっていうのはもっと歴史の事実に照らし合わせて考えられる。だからこの慰安婦問題もそうだし、今回の徴用工の問題なんかね、本当にとんでもない言いがかりですよね。まあそれをもって今度裁判でね、4人の人に対して1人当たり1000万払いなさい、こういう命令が出ましたね。これ政府がちゃんと止めないといけないんだけど、どうも止める意思がなかなかないようです。でもしこれね、そのまんま判決が確定しますと、新日鉄かな、あれ今裁判されてるのが。で幸いなことに新日鉄はあんまり韓国内に工場を持ってないんですよ。でもね、韓国内に資産を持ってる企業がもし今後判決通りね、賠償命令を履行しようと思ったらね、当然企業は拒絶しますよね。そしたら裁判命令でね、財産の差し押さえができる。ということは、建てた工場やいろんな施設を、ね、差し押さえするわけでしょう。これが起きたら企業はたまたまじゃないよね。てかもう今世界の企業が韓国に行かないと、何が起きるかわからない。でこんなことがね、まかり通った場合にはね、まあ、河野財務大臣も言ってますけど、韓国が国際社会からそっぽを向かれますよと、こんなことをしてた。だからまあ韓国の中にも良識の人がいるんでしょう。釜山大学のある教授はね、これが普通の話だったら国交断絶です。日本は国交断絶してもいいぐらいの出来事に今出会ってる。でそのことを残念だけど韓国人は何も知らない。だからね、韓国国民はね、何にも知らないっていう真実を、歴史の真実をもう教えてこなかったんですよね。中国もそうだけど教えてこなかった。だからね、もう韓国人の中ではそういうね、気持ちが高揚してますけどね。まあこれがどういう方向に行くのかね、これからどうやって収拾していくのかね、これ大変な問題ですよね。だから私はこの度ね、もう本当に2018年ね、もう1年も終わるんだけど、改めて思うんですけど、
もっともっと私たちはね、この世の中の動きに対してね、本当の意味で心を開いていかないと、いや、何が起きるか、何が起きるか、ね、本当に大変な時代が来ますよ。もう私たちは何か平和でね、安心でね、安全でね、豊かに暮らせるこの時代が永遠に続くと思ったら、それは間違いです。本当に子や孫のためにね、どうやって国をね受け継がせていくのか、真剣にこう考えなきゃいけないね時じゃないかな。それ改めて思いますね。こういうこと一つ一つ取ってみて、まあそんなこともね、皆さんちょっとこれからねお話していきたいと思いますけどね。それからまたこの度ね、国会では外国人労働者を受け入れるって話もありますけど、これもね一歩間違えると大変なことになりますしね。まあそういうこともありますし、いろいろあるんですね。ウイグルの問題ね、もうこれも大変でもそういう話すると時間がなくなるからね、またで、私がいつも言いたいこと、本当にね、聖書の内容は聖書の内容で大切だけど、聖書と現実が結びつかなかったら全く意味がないんですね。そう思う、もう全く意味がない。聖書を学んでね、現実世界と関係がない話をしてたら何のために学んでるの。神の尊い言葉をね、どうぞ皆さんの信仰生活から始まって、そしてこの世界のね、さまざまなる事象に至るまで、聖書は啓示の書であるから、私たちに明確な神の御心を伝えてるんだということをね、皆さん明確にしてほしいですね。そのことを知った上でね、さまざまなことを我々は見つめる。それがキリスト者の在り方であるということを、もう何度も皆さんに言いますけど、もう再度またね、強調しておきたいなと思います。はい、それじゃあ今日の内容をね、皆さんお話していこうと思いますが、まずね、前回お話した内容をちょっと振り返ると、私たちには希望があるという話をさせてもらいましたね。その希望は簡単に言えばキリストの復活によって示されたものである。さあ、実はこの希望というのはキリストの復活から始まるということでありますが、さあそのキリストの復活がなぜ私たちにとって過去も希望であるのかということについてはね、まあ、前回お話しさせてもらいました。で、実は私たちがこの希望というものを現実の生活の中で本当の意味でね、知っていくということはどういうことか、そのことをちょっと今日詳しくお話しようと思いますね。で、実は私たちの人生には3つの段階があると思うことが、考えることができるんですね。3つの段階。今日まず最初にそのことをお話ししてね、この聖書の内容と関わりを持たせていきたいなと思ってますが、3つの段階があるんだ。はい、人生の3つの段階、3段階というものがあるとすれば、まずその第一段階は何か。これは表面の目に見える生活というものです。表面の目に見える生活、表面的な目に見える生活。じゃあ皆さん、表面に見える生活とはどんなものかというと、これは言葉を変えて言えば見せかけの生活です。皆さん、人生というものを考えた時に、おそらくこの世の中はほとんどこの見せかけの生活です。そうじゃありませんか。自分の本当の気持ちを隠す生活。もっとわかりやすく言えば、綺麗事の生活です。どうしてこういう生活になったんでしょう。それは、わかりますか。どうしてこんな生活になったの。それはエデンの園です。隠したからです。もうすべてそこからです。エデンの園で木の実を取って食べた後、隠れた。
木の実を取って食べた後、自分たちの体を隠したんだ。そして見せかけというのはどういうことか、本当のところを隠して、そして表面的に人との関係を作っていくことで、一時的かもしれないけれど平和を保とうとする生活です。ですからここには常に偽善がつきものです。見せかけですから、偽善と隣り合わせですよね。虚偽がいつもそこには渦巻いていますね。嘘に塗られた、彩られた生活です。まあこれ考えてみたら、本当に私たちの生活、皆さんどうですか、振り返って。嘘をつかないで生きてきた人いますか。本当のことを言ったら大変だなと思ってね、生きてきたんじゃないですか。まあ私たちはね、この社会を見た時にね、そういうもので成り立っている現実はよくわかりますよ。でよくよくね考えてみたら、もう一番やり玉に挙げられるのは政治家だけどね、言いやすいから。そして政治家に何言っても名誉毀損にならないからね、基本的に。でも私つくづく思うけど、例えば選挙の場合になるとね、政治家の先生方がね、いいことを言い始めますよ。耳障りのいいことを言うんです。そしてね、特に耳障りのいいことの典型がお金に関わることです。高速道路を無料にしますとか、子ども手当をあげますとか、税金を安くしますとかね、ここに橋を作って、ここに道路を作って、そんな風な話になるでしょう。このためだって消費税が皆さん 10% に上がるけれど、 8% にしますと、で軽減税率ね。でも軽減税率だけではダメだから、商品券を出しましょうかとか、キャッシュバックしましょうとか、いろいろ言ってますよ。でもそうやってお金を返そうとすれば、お金がいるんですよ、国にね。それを皆さんに還元するんだ。でこういうことを言うとね、よく言われるのはばらまきという、予算のばらまきという、まあ、これはどこの国でもあることです。日本だけじゃありませんよ。でも皆さんよく考えて、ばらまきすると言って、なぜ政治家がばらまきするの。ばらまきだと、そんなのはばらまき政策だと言って批判するけど、批判されるのにどうして政治家はばらまきするんですか。批判されるのにどうしてするんですか。批判されるんだったらやめときゃいいの。何？批判されることをあえてしなくてもいいじゃない。なのに批判されるのになんでするの、毎回。皆さんわからないですか。もう皆さん染まってないね、俗に。私なんかすぐわかるけど。ああそうか、わからないですか。簡単ですよ、その方が選挙を通るから。選挙に通るからばらまきする。おかしいでしょ。でもばらまきしたら批判されるのに、ばらまきしたら選挙に通る、どういうこと。だから見せかけなのよ。批判する人は言ってるけど本当は欲しいんでしょ。本当に心からそれはいけないんだったら、それを言ってる政治家を落とせばいい、簡単な話です。これが民主主義です。なのにその政治家がなぜ選挙に通るの。こういうのなんていうの、二枚舌です。だから私いつも言うんです、政治家を非難するんだったら、その政治家を選んだ国民がまず非難されるべきです。そう思いませんか。私たちの代表者は私たちが選んだんですよ。だからそう考えてみたら、皆さんこの世の中はね、そういう偽善と見せかけで成り立っているという、まさに砂上の楼閣とも言うべきね、現実があるんですね。
これが人生の第一段階、やはり表面的な見せかけの生活。でもこの中で生きていくことに一時的かもしれないけれど喜びやね、平安を覚える人が大勢いることも事実です。嘘でもいい、見せかけでもいい、虚偽でもいいんです。平和であればいい、荒波立たなければ嘘でいいんですっていう人がどれだけ多くいます。私には本当のことを言わないでください。でも皆さん、それは本当に良い良好な人間関係ですか？まあね、私もそれはそれなりの人間関係築く中にね、本音を言えない人たくさんいますよ。それは自由じゃないよね。本当に自由ではない。本当に自由っていうのは隠すことがないことです。アダムとエヴァが自由だったのは二人とも裸でいたけれど恥ずかしいとは思わなかったと言ったあの堕落前の世界ですよ。でも堕落することで人は物事を隠し偽り、そして表面的な見せかけを追い求めるようになった。そして見せかけでもいい、嘘でもいい、そう言ってくれればいいんですという生活を欲するようになった。それを期待するようになった。だから期待される側もそれを提供するようになった。そうやってますます人間関係は嘘偽りで固められた、そういう性格になっていったんじゃありませんか。聖書を学んで一番に思うことは、その生活から卒業しましょう。これがキリストの招きです。だからその生活を卒業できない人は信仰の道に行けないんです。いやいや、もう嘘偽りでもいいんです、自分にとって都合の悪いことは言わないでください。とにかく私は今の平和を乱してほしくないんです。これだったら変わらないもん。我々の信仰生活というのは皆さん、何かといえば、根本的なところを言えば、堕落してしまった私たちがもう一度神のもとに帰るということは、いつも言いますけど180度生活が変わることなんです。だから今までの生活が残らないんです。全部変わってしまう。その喜びの体験をコンバージョンと言うんでしょ。だから私たちがもともとある生活の中にとどまっていて神様との関わりができますか。それはまるで古い皮袋を準備しながらそこに新しいブドウ酒を注ぐのと同じです。さあ皆さん、この現実におけるそういう見せかけや偽りに満ちた、そして平和や喜びがあるとしても、それがそのような偽りの上に立った喜びや平和を皆さん受け入れて、それでいいんですと告白しながら生きていきたいかどうかが問われる。皆さんどうですか。それでもいいですか。そんな嘘とか偽りとか見せかけがあっても平和であることがいいですか。まずこれが一番問われることよ、皆さんにとって。でも聖書は言うんです。そのことはいずれ最後の時に全部わかりますよ。皆さん、我々は間違いなく永遠の世界へと入っていきます。その時には全ての真実を神様は見せるようになっています。いくら見せかけで上辺だけで繕って人生を送ってきても、その本当の真実は最後には全部あからさまになります。聖書にある言葉は、隠れて言ったことは屋根の上で言い広められるでしょう。すべての人にそれは分かるようになっています。皆さん、まず私はもう聖書はそのことを私たちに教えてくれたんです。嘘偽りで隠れたところから始まったあなた方の人生をもう一度神の前に偽りと
見せかけを乗り越えたね、真実の世界に生きることを神様は願ってらっしゃいますよ。そのね、段階へと私たちを招く、これが信仰の招きなんですね。さあ、ところが次の問題はね、第2段階なんです。ああそうか、この世の中は見せかけで、虚偽で、嘘で固められて、本当に幸せだ、喜びだと思ったものも一時的な、まさに砂上の楼閣だということが分かって、もうそんな生活は嫌だ、こんな平和は偽りだ、そうだ真実に生きよう、私は自らの真実に生きるんだ、そう思った次、次にやってくるのは何かというと、真実を話すとむちゃくちゃになるという現実です。嘘偽りはやめようと言って本当のことを言うと、もう人生がめちゃくちゃになってしまうという現実に次ぶち当たる。これ第二段階。なんでむちゃくちゃになると思う？え、嘘偽りで固められたね、人間関係をもうやめた、私は自分の思うことを真実を語る、そう言って生きようと思った時、表面的ではない、その表面的なものの中に隠れたものを全部あらわにして生きると、どうなると思いますか？皆さんの人間関係がことごとく壊れて、そして人生そのものが悲惨になっているんです。なんでそうなるかというと、いいですか皆さん、ああそうか、嘘偽りの世界を超えて自分の思いは何でも言ってもいいんだ、なんて言うとね、言う思いは全部罪の思いだから、悪しき言葉と罪にある言葉しか語れない私たちがね、真実を語り出したら、もう心の中にある悪しき思いと罪なる思いがどんどんどんどん湧き水に出てきますよ。そんなもので人と会話したら、もう毒素を振りまいてると思うんですからそうでしょ皆さん。だからね、カウンセリングで正直に生きなさい、素直に生きなさいなんて言ってダメなの。もうそんなことしたら、もうこの世は修羅場になる。なぜかといえば、私たちは罪と死に支配されているということを知らないといけない。だから次に我々が感じることはね、本当はこの見せかけの表面的な偽りの虚偽に満ちた世界から抜け出したいと思って、抜け出して次の段階に行くと何が起きたかというと、ああ抜け出しても私の心の中に罪が入り込んでいる、私はそのような闇のものに支配されているということに気づかざるを得ない。そこで一体何が来るかというと、そのように生きたとき、現れているものは争いや戦いや、さらなる怒りや、あるいは妬みや嫉妬や、いろんな思いに彩られた、まさに泥沼の紛争の真っ只中に立たされるという現実を知るんですよ。そうでしょ、もうそれは大変な苦しみに変わるわけです。じゃあどうしましょう皆さん、見せかけの生涯にとどまりますか、それとも見せかけの生涯から抜け出てその泥沼の戦いの中に行きますかと。どっちがいい、どっちがいいですか。泥沼、大変よ、血で血を争う結局皆さん、この世の中の人はね、この世界両方どっちがいいかなと迷う。いやいや、もう自分を殺してでも見せかけてもいいから平和を保ちたいと思う人と、いやいや自分の思いを正直に言って、そこで人間関係が崩れても ね、もう自分の素直な思いを言うことの方がいいんだ。聖書はその2つを否定するんです。そんな生活をしてはいけませんと聖書に言ってる。じゃあどうするんですか。私たちにはこの2つの第1段階と第2段階がもしあるとすれば、その2つの生活の中に決して永遠の喜びも平安も幸せもないことを教える。では皆さんどうしたらいいんですか。第3段階に行くしかないんです。つまり私たちはこのようなね、生活の苦しみを乗り越えていくためにはもう一つの段階に入るしかないと教えるの。それをこのペテロは何と言ったか。それがキリストの復活によって与えられた新しい人生なんです。私たちが歩み出そうとするその世界はね、見せかけでもなければ、罪のままに自らを主張する素直な世界でもなくて、キリストと共にある生活だという。皆さん、ここで私が言いたいことは、じゃあ罪がなくなりますか。なくなってないんですよ。でも罪の思いをなぜ言えるか、主がおられるから言えるんです。これキリストなきね、正直は悲惨です。私はね、本当にこれは実感で感じるのはね、本当に導かれてね、兄弟姉妹と一緒に出会ってね、共に献身して歩んでいく中でね、もう主がおられるから何でも言えるという。ほんでそのことはね、相手を時に傷つけたりね、お前そんなこと思ってんのかって怒られたりするけど、いいんです。壊れない。この世の中だったら壊れるかもしれない。あなたにそんなこと言われる筋ありません、なんでそんなひどいこと言うんですか。人間系崩れるでしょ。でもね、本当にキリストに結ばれてたらね、何を言おうが何を話そうがね、不思議と平安があるんだ。神様を中心とした関係だと。皆さん、聖書にあるでしょ、罪がなくなるんじゃないんですよ。キリストにある生活は我々の罪を愛で覆うんです。だからそこにね、新しい喜びと平安があって、そこに本当の自由があるんです。今までは人の目を気にして、こう言ったらああだろうこう言ったら、それがなくなってくるんです。そして自分のありのままをね、もしさらけ出してもね、主の恵みの中で起きることはね、全てがその見てのうちで収められるという平安の中で起きることになる。だからいくら意見を戦わせても、そこにはね、分裂とか紛争というものが起きないのが本当にキリストになる生活じゃありませんか。皆さんはどう思いますか。私はだからね、神様を信じ、キリストを信ずるというこの言葉ゆえにね、どれだけ私たちは心の壁を越え、文化の壁を越え、心を分かち合うことができますか。私がこれをすごく感じたのはね、本当に私は政治的な人間だったからね、一つのエピソードを聞いたときに、そうだったんですかと思った。それは皆さん有名な話です。皆さんも知らないね、政治としてさえ有名な話だけど大平首相としてはクリスチャンだったんですよ。で、あの大平さんが、大平正義というね、皆さん覚えてますか、大平首相、あーうーっていうねその皆さん、あの人あーとかうーとか言ってるからね、なんかこの言葉の切れ味が悪いと思って言ってるけど、とんでもありません。あの人はものすごい文章家です。あーうーっていうこの言葉を見て文章を書いたら、なんと美しいか、あの人の演説は。あれも作戦だからね、あの人、ああうーっとね、あーと言って考えて、うーと言って文章出る。そう言って本人は笑いながら言ってると、実は違います。ああいう喋る話し方をすることによって、あることを意図してる。
あることは置いといて、とにかくそのね、大平総理が総理大臣だった時に初めて日本でサミットがあった。先進国首脳会議ね、当時7カ国が集まって受け持ちでね、1年に1回サミットする。初めてのサミットが始まって、最初の日本が議長国になった時が大平さん。大平さんね、議長国ですよ。そして1年間ね、に1回あるんだから、その1年間に1回のサミットっていうのは何が起きるかって、その年一番大切な議題を、特に経済問題を中心とした議題を先進7カ国で話し合うんですよね。じゃあその年は何が問題だったかって、石油の問題、エネルギー問題で、石油をね、産油している中東圏を中心としたね、石油の産油国をね、中心として見たときに、当時イランで革命が起きてね、この原油の生産量がね、右往左往する時だったんですよ。そんな時に先進国がどうやって石油を使っていくかっていうね、知恵が必要だった。その頃から言われたのが、いわゆる省エネという話、いかに資源を大事にするか。でそこで先進7カ国がね、一番の石油を使っている消費国だから、世界のためにこの消費を抑えていこうということで、各国で数値目標を作るんです。では詳しい話は飛ばすけどね、その時当てられた数値目標は、当時の日本の経済に大きな打撃を与えるのではないかという数値目標だった。でその数値目標をなんと議長国日本を抜きにして、アメリカとイギリスとフランスという欧米の国がこっそり朝食会を開いて決めてしまうんです。そしてそれを本題に入った議会の時に発表するんです、ね、これで言ったらどうなのかという。もう欧米の国たちは一応もう競合してますから、日本だけ取り残されてね、突然そんな話を聞いて、それを聞いてた官僚たちは飛び上がったという。そんな石油の量だったら日本の経済は差し向かないって言って、ね、特に通商産業省びっくりした。当時の通産省もう日本経済のダメになる。でも大平さんは議長だから、その案を潰せないんですよ。議長ってのはまとめ役だから。そこで大平さんはその時官僚に命じてね、巻き返すのを図った、うん、でまあ皆さんね、いろいろなことがあったんだけど、その時の大統領、アメリカ大統領がカーターという、あまりいい大統領じゃなかったので、この時いいことしたカーター大統領で、ちょっと私忘れましたけど、カーター大統領が、アメリカの大統領があることをした時に、実は大平さんがそれを指示したんですね。これ何のことだちょっと私忘れました。あることを指示したんです。でこれはカーター大統領にとっては非常に嬉しいことだ、日本が支持してくれた。でそのね、数値目標ね、これ何万バレルという単位で決まってるんだけど、それを提示された時に日本が大変な状況になるということをカーターはパッと分かったんですね。でももう全体がそういう流れになってるから何も言えなかった。それで大平さん議長だから、その案を壊すわけに、さあ皆さんどうしますかって言った時にね、大平さんはカーター大統領と話をする。その時にカーター大統領がね、その恩をちゃんと覚えてたっていうことはもちろんあるんだけど、その流れを変えるだけのね、変えるだけの役割をなぜカーター大統領がしたかというと、大平さんがクリスチャンだということを知ったから。その時カーターは言ったんです。なんだお前クリスチャンなのかって言った。それで大平さんが、そうだ私はクリスチャンだ、分かった、私に任せなさいって言って、アメリカがひっくり返したんです。ということは皆さん何が言えるかといったら、いくら日本がある種の恩義を与えていたとしてもね、その最後の一押しをしたのは、カーターにとって大平さんが信頼できると思った理由は何かといえば、クリスチャンだった。同じキリストを信ずるというクリスチャンだということを聞いたときに、カーター大統領の心がパッと開いてね、あ、お前クリスチャンなのかと言って、大平さんを応援したって言うんですよ。そこで大平首相はその厳しいね、厳しいこの石油の問題についてのね、数値を決めなきゃいけない、ね、厳しいこの会議をね、まとめることができたって最後の記者会見になりますよ。それは本当にその内情を知る者が見たらね、大平さんの言葉、重みがある。この会のサミットは大変重い重大な責任を持ったサミットでございました。 議長国としてその責任を果たすことだって言ってね、語られてますけどね、私それ知らなかった。でも大学にいた時にそれを南部先輩から聞いてね、そうだったんですから。皆さん、そういうことがね、政治の世界でもあるし、これは我々個人の世界においても同じなので、だから皆さん、私たちがキリストによって結ばれるということはどれほど出来になるんだろうか。そこで皆さんにとってこのキリストというね、絶対的な、我々にとって絶対的なる主を真ん中に置いた交わりの中で真実を語ることも、ね、自らの罪をさらけ出すことも、そして何もかもが主の御手の中で行われるという恵みを感じた生活こそがキリスト者の歩みであるということです。だからね、そこにはね、見せかけや偽りや表面的なね、一時的な平和があってはいけないし、あるいはただ単なるね、我々の思いがね、罪の思いがね、悪しき思いがね、ただ語られて人と人とが争う、そういうことがあってはいけないし、いや、キリストがいたらそうはならないと言ってる。本当に主が共におられる、皆さんの心に復活のイエスが共におられるならばね、我々の関係はね、そのような、ね、仲むつまじきね、親しきね、兄弟姉妹としての関係になりますよ。だから皆さんね、神の家の中では何が起きても平和なんだ。皆さん、本当の平和はお互いがお互いのことを思い合うことも大事だけどね、しかし時には自分の本心をさらけ出してね、言い合うことも必要よ。でも乱れないことが平和でしょ。見せかけで偽って平和を作ることを神は願いません。皆さん、私はいつも思うよ、神と格闘したんですよ、アブラハムは。でも平和なんですよ、神様だから。どうしてソドムを滅ぼすんですか。50人義人がいても滅ぼすんですか。なぜこれが言えるんですか。モーセは神に訴えたでしょう。なんでこの民を滅ぼすんですか。私だけを連れてカナンに行くなんて、それは私はできません。神様、あなたがこの民をエジプトから導いたんではありませんか。なのにもしこの民が荒野で滅んだら、きっとあなたを信じない違法の民は言いますよ。ヤーウェの神はエジプトから民を導いたけれど、誰一人カナンに連れて行くことはできなかった。無能な神だ。そんなこと言われてもいいんですかとモーセは言ってた。皆さん、こんなことを神様に言える、これが神様と共にいる人の話じゃないですか。いや、神様にそんなこと言うのはそれほどですか。それじゃないんですよ。神様、なんでですか。ヨブはね、言い続けたんですよ。なぜですか、神様。でも、ヨブは何が素晴らしかった。なぜ神はヨブを、私の前にヨブだけが正しかったと言ったんですか。三人の友人は神をたたえ、ね、神を褒めたたえ、神の全能と全権を心から信じ、不平不満を言い募る予防を説得しようとしたけれど、神様の目はどうでしたか。三人の友人を私が義であることを示さなかったと言って断罪しました。そして神に対してね、呪いの言葉とも言えるようなことを言い続けたね、予防をなぜ神は正しいと言った。彼は正直だった。嘘偽りのない心を神の前に訴え続けた呼ぶこそ正しかった。皆さん、これが神と共にある平和、神と共にある平安、神と共にある本当の意味での皆さん幸いの世界だ。この話だけでも、すでに立ちします。 でも今日終わりますよ。で皆さん、それが本当にね、キリストと共に生きるね、これが希望の世界だということを知ってほしいなと思います。だから私たちは自由になれるんです、ね、人には言えないことも、今まで誰にも言ってきたことのないことをね、キリストには告白するでしょう、ね、それと同じように本当に信頼できる兄弟姉妹との間では、親にも兄弟にも言ったことがないけど言えるんです。
アーメン。
もう私もそうでしたよ。本当に自分のことを、ね、親に言わなかった、わからないから。でも初めてです、教会で。もう自分の思いを全部言えたの。それに対しておかしいということも言ってくれたし、あんたおかしいねって言ったら多分叩かれたこともあるけど、まあ愛でしたね。そうです、おかしいですか、お前は世の中の顔だよ。本当にもう。でも担当直によくもよくもね、話ができ、今でもあの人のこと忘れられない。そういうね、麗しいね、今あの人どこにいるんだろうと思ったけど、もう必ず私はもう亡くなったら探したいと思う。もうその人のおかげでね、どれだけ自分が神の道を歩むことができたか。何人もいます、そういう人がね。皆さん、それが我々の生活ですよ。そして皆さん、私たちはね、そういうことを復活のキリストと共に生きましょう。復活のキリストと共に歩み始めましょう。その招きが、まさにキリスト者が選ばれ、招かれた、皆さん自身を招かれた恵みの働きなんです。さあ、その生活を始めたときに我々のキリスト者の生活が始まるんだけど、さらにペテロはそう言って、こう言ったんです。そういうあなた方が歩んでいく先に何が待っているのかといえばね、それは神が天に蓄えてある財産を与えることなんです。あなた方がそのようにしてこの旧来の世界から完全に抜け出すということは、新しく生まれ変わることだと言います。今までの全てを捨てて、新しくキリストにあって新しい人生を出発することだ。その生まれ変わったあなた方は、新しく復活のキリストと共に生きる神の子として歩むんだから、父は子に財産を相続させるのは当然だ。じゃあその財産とはどんなものかといえば、それがここに書いてある不滅の財産だ。言葉では朽ちず、汚れず、しぼまない財産だと。皆さん、私たちはこの地上で死と共に生きていく中で、どんなものを与えられるか。この世の名誉や地位やお金は一切もらえません。どんなものをもらえるの？この世の地位も名誉も財産も色あせ、しぼみ、汚れ、やがては枯れ果てていくんです。でもそんなことが全くない永遠不滅の財産を神は準備しています。そればかりか、その神が準備しているその財産は天に蓄えられているんだ、もうすでに。さらにこう言ってますよね。この蓄えられているという言葉はね、単純に蓄えているという意味ではなくて、神様が前もって取り置きしているという、もうすでに取り置いて、我々のために取っておいて、そして私たちのために与えるために、もう神様がずっと守り続けているという意味なんです。もうあなた方の取り分は神様が取り分けてますよ。そしてその取り分は、取り分けてるだけではなくて、誰も奪うことができないように神ご自身が守ってますよと言ってる、見張ってますよと言ってる。そしてその分け前を得るためにあなた方は新しく生まれたんですよ。こんな恵みを語ってるんですよ。はい、朽ちることがありません。つまり腐敗することはありません。汚れることがありません。罪によって汚れることは、罪が入る余地がありません。しぼむことがありません。それはその美しさと栄光は永遠に変わりません。そのような財産、天は蓄えています。 そしてそれがあなた方にとって得られるべきもの、与えられるべきものだと言っている。そして次に5節、あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、言葉を変えて今度終わりの時、つまり今あなた方はこの地上では希留者だけれども、やがて終わりの時主が再び来られます。その主が再び来られる時にあなた方のためにちゃんと準備されている救いというものがあるんです。これはね、天に蓄えられている財産とこの救いは通じるものがありますね。世の終わりの時、主の再臨の時にそのような救いがあなた方に与えられます。これはいわゆる完全な救いのことです。完全な救いは主の再臨によってなされます。それがあなた方に与えられます。で、その救いを得るためにあなた方は選ばれ、あなた方は今を生きているのですと著者は言います。じゃあ我々はその終わりの時に備えて今を生きているんだけど、今はどんな時代かといえば、決して神の支配が及んでいる時ではないから、当然我々はキリスト者としての迫害と試練を受けるでしょうと言っています。これはこの後出てきますけど、受ける。でも天を見てください。天には神があなた方のために財産を取り置いています。そしてやがて来る終わりの時には主の再臨とともにね、あなた方を完全な救いへと導いてくださいます。でも今は苦難と迫害があるでしょう。でも安心しなさい、神の力によってあなた方は守られているのです。皆さんここにね、神の力によって、神の力により信仰によって守られていますとあります。最後にこのことを話しますけど、今日ここにあるね、神に守られたっていうのはこういうことなんです。皆さんね、私は今日知ってほしいことは、神の力により、信仰によってと書いてありますから、信仰を持つことで神が守ってくださると、ここを読むこともできるんですよ。信仰を通して、我々が信仰を持つことで神が働き、神が私たちを守ってくれる、そういうふうに取ることもできる箇所です。でも私はそうじゃないと思う。皆さんに信仰があったら神が守り、信仰がなかったら神が守らない。神の守りは個人個人の信仰に働く、そういう意味にも取れるんだけど、そうだと思いますか？信仰があるから、その信仰に神が働いて、神が皆さんを守る、そうじゃありません。神の力には条件はないんです。我々に信仰があるから神の力が働くんだったら、神の力が働くその原因は信仰になるでしょう。信仰という原因がなければ神の力が働かないんだったら、神の力が働くか否かは誰が決めるんですか？私たちの信仰になるでしょう。神の力はそういう力ではないんです。で、皆さんこれどういう意味かというと、こういうこと、神の力はいつも無限に無条件に働いています。その人に信仰があってもなくても神の力は働いています。ところが信仰によって守られてますと書いた理由は何かというと、こういうことなんだ。その神が働いているという力を私たちが信仰を持たないと見えないんです。ね？でも信仰とは何かといえば、何度も言いますけど、それは神への信頼でしょ。もし神に人生を 人生を神に委ねようとする信仰、信頼というものを皆さんがもし持てば、その信仰を持った時、皆さんの目は何かを見るんです。皆さんの目は霊において開かれるんです。その時何がわかるか、私を神の無限の力が守っていることを見るでしょうと言っている。だから皆さん何も変わりません。何が見えるか、あ、私を神が守っているんだということに気づくんだ。これが信仰なんです。だから皆さん何の気なしに与えられている空気をね、我々は無償で吸ってるけど、信仰の目が開いたらその空気を神様が毎日神の口からふーっと吹いてるのを見るんです。信仰で見たことある？神様の口から空気が出るの。信仰を見たら、あ、この酸素は神が今口から吹いてくれたから、ふーっと私も吸ってるんですよ。これで神様は言うんです。その吐いたものは木に任せておけと。また木は言うんです。私はそのために作られました。それで皆さんが吐いた二酸化炭素の木が美味しそうに吸ってるのを見るんです。信仰も目を開けると、文句も言わずに木はこう言います。私はそのために作られた。その恵みを信仰を持ったとき見ることができます。だから信仰を持った人は言えるんです。私は神にいつも守られ、毎朝神の息吹を受けているんです。他の人は言うでしょう、どこにその息吹がある。信仰は曇っているから見えません。朝になって暖かい光を受けるとね、その光が神の言葉といつも重なります。さあ太陽よ昇れと神が言っている。全地を照らせと神が言っている。その言葉の中で太陽は今も動き、私たちに優しく光を届かせているんです。そんな一つ一つの出来事が信仰によって見えます。だから信仰の目で見れば、神の力があなたを守っていることがわかるでしょう。そのような皆さん、恵みの世界にあなた方は招かれてるんですよ。ペテロはそのことをまず語るんです。だから皆さん言えるんじゃないですか、その後にも。まあこれ次回の話だけど、6節見てよ。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。迫害されてるのに、苦難の中にあるのに、心から喜んでいるのですと言えるのは、その信仰の目で全てを見てるからでしょう。喜べっていうのは何も命令じゃないんだよ。そんな境地があるんですよ。皆さんそう考えたら、信仰の世界ってどんなにかぐわしくて美しくて麗しくてね、では皆さん最後に皆さんに与えられる財産って何ですか。天に蓄えられている財産って何ですか。皆さんのために取り置いているものは何ですか、ね、永遠の命、永遠の命の源ですよ。私の愛だって。あなたのために私はあなたへの愛を取り置いているよ、天に。私たちが受けて喜ぶものはね、神の愛そのものです。その愛は決してどうなの？え？口ず？決して汚れず、当たり前よね。神の愛が汚れますか？汚れず、それからしぼまないのよ。そんなものがもう準備されてますよ。それを聞いただけでどうですか？もう何か天に昇ったような気持ちになりましょう。
アーメン。
いや本当ですよ。だからキリスト者は ね、限りなき恵みの中を生きているんだ。
アーメン。
それが私たちの新しい生、生まれ変わってキリストにあって生きる新しい生、その喜びだ。これが皆さん人生の3段階目に入ったね、キリスト者の誠の生涯です。そう思って私たちはこのペテロ書をね、ぜひこれからも読み進めていってほしい。そこに出てくる恵みを感じながら、本当に恵みを恵みとして感じながら、ね、キリストと共にあることの人生がどんなに素晴らしいもの、もうイエス様と共にあることどんなに素晴らしいもの、もうそれを感じた。この世の中のもの何が欲しいって言っても色あせて見えてもう何にもいらない。でも自然はいい。そのことを思います、ね。その恵みを感じたらね、不平不満は消えていきますよ。だからどうか皆さん座ってね、キリストに会ってどうぞ、ね、美しい秋を皆さん堪能していただきたい。
アーメン。
はい、それじゃあ終わりましょう。じゃあ最後賛美を捧げて終わります。504番を今日賛美しましょう。
生産式をしていきたいと思います。